モコパレード。
というわけで、カエさんが、
はい、
なぜ宗教アニメをぐらいのか。
あ、なるほど。あの、私が宗教アニメを集め始めたきっかけなんですけれども、それから話せばよろしいですか。
そうですね、とりあえずは。
はい、あの、もともと自分、アニメが大好きだったんですね。
はい。
で、ブックオフに行くとですね、アニメの VHS が叩き売りされていた時期がありまして、もう50円、50円だとかで。まあ、そういう時にはですね、アニメを見つけるととりあえず珍しそうなら買っていくっていうことをしていたわけなんです。
はいはいはい。
そうするとですね、ある日ちょっと突然気づいてしまいまして、
はい、
あれこのアニメなんかおかしいぞ、
なんか違うぞ
違うぞ
ちなみにそれどこのどういう感じのだ
ったの。はい、あの創価学会と新段階の
いいところですね。
メジャー中じゃない、
メジャー
宗教とかいきなりカルトっていうところに、ね、
メジャーカルトじゃないですかカルトにメジャーがあるのか。どれ系だったんですか、アニメで。
アニメはですね、創作童話シリーズです。
あ、
創価学会の、うんうん、あとは親鸞聖人、世界の光親鸞聖人、
うんうんうん、
なぜか気づいたら買っていたことに気づいて、
原価で買うと高いんですよね、親鸞聖人ね。
そうなんです。それが、まあ、秋葉原の VHS 叩き売りのお店で、はい、まあ、1000円ぐらいで売られていたので。
でもそれでも1000円なんですね、結構ですね、
はい、
でもちょっと高め、
元が1万5000円とか。
そうですね、2万円近くしますね。
1000円だったらお得ですよね。
乾杯、はい、だけしちゃいましょうか、
はい、
じゃあありがとうございます。乾杯。
宗教映画に乾杯です。
すべての
宗教
に。
それで集め始めたのは20代の頃ですか。
そうですね、それが30代の頃でして、
ね、
もう VHS から DVD に切り替わるぐらいですね、2003年とか、はい。でちょっとですね、物が集まり始めたので、これはちょっとコンプリートしたいな
何をもってコンプリートなのかっていうのもありますね。
謎で終了だ。
はい、例えば創価学会であれば、うん、創作童話シリーズとアニメ人間革命というシリーズが2つあるんですけれども、それはネットなどを調べていくとどうも20本近くあるようだと、
うん、
いうことが分かって、うん、でさらに調べていくと、あの信濃企画という、
はい、
創価学会の関連企業から出ているんですが、それ以外にもどうも出てるらしいぞっていうのがいろいろ分かってきましてですね、はい、まずは創価学会からコンプリートしようか、うん、
いきなり多そうなところからいきます、
ね、はい、あの結論から言うとコンプリートできたのは本当に今年に入ってからなんです。
したんだでもしたんですよ、その創作童話シリーズをコンプリート。
そうですね、創作童話シリーズプラス小学館から出ていた創価学会のアニメと、
ああ小学館なんてそんな
メジャー
出版社から出してるんですね。
あと学研から出ていた、
何を研究しとんねんか、
まあ、学研はね、オウムも世に出しましたけど、
うん
ま
あね、もうですよ ね、
そういうのをですね、まあ、コンプリートしたいなという要求があって、まあ、ちょっとそれで宗教の団体が出してるアニメってどういうものがあるんだろう、
うん、
というのをちょっとずつ調べていって、
うん、
まあ、少しずつ集めに行ったという、うん、そういう経緯があります。
創価学会以外だと、まあ、おすすめというわけじゃないですけど、
あ、やっぱりですね、面白いかどうかっていう基準でいくと、ね、幸福の科学は面白いですね。
やっぱり
そうですね。まあ、ただ売ってないのであれはかなり探さないと、
信者が放出したものってことですか。
そうです、ブッダ最短というアニメ
ありますね、
はい、あれが私創価学失礼幸福の科学の中では一番好きなんですけど、
はい、
一時期ですねブックオフにこう20本ぐらい並んでる店舗があって、それでこう買いました。
あ、
おそらく信者がタダで配ってたんじゃないかな、ネットなどの情報によると、
うん、これタダで配るために一人で何本も買って、もう嫌になってやめちゃったから
行っちゃったっていう、ね、 のもあるでしょうね。
さすがにそのアニメ本を配ってるのはねよく見ますけどね、はい、アニメはそっかなかなかなんかすごい高かったと思います ね。僕買ったんですよね出版社で、どれだったかちょっと忘れちゃいましたけど、でもすごい値段だった、1万何千円 で、
そんな高いんですか。で
アニメプラスそのアニメについて大川総裁がなんか喋ってるみたいな、すごい声優がいるらしいね声優すごいですよ ね、 すね、なかなか、美里さんの人とか、
はい、有名どころ
夢の子だらけですよ、
はい、
有名どころじゃなくてもちゃんとしてますよね、ちゃんとした声優さんが出てて、
はい、演技がしっかりしているのでおすすめです。
僕はあのワールドメイトのアニメを昔見たんですけど、あの西荻窪にあるやつなんですけど、
はい、
あの主人公が山岡さんの声だったの覚えてる、おいしい声が次に渋い声で
それはおそらく守護霊を味方にする方法、
あそうです、飛行機の、
はい、
そうそうそうそうそう
あそれですね、
ありました、
山岡さんだ
ちなみに500円で
500円で
これはお得ですね、は
い、あの500円でおそらく500円で信者に買わせてそれを布教用に使ってるんだと思うんですね、
はいはいはい、
で実はあの私ワールドメイトに電話しまして、ぜひコンプリートしたいんで売ってくださいって言ったんですけれども、あの会員の方以外にはこれをお売りできませんと断られてしまいまして、
あの深見東州ショップの場には置いてないものなんですね。
そうですね、電話をして直接聞いたんですけれども、
あでも全部お金になるなら売った方が得じゃないんですかね。
そうなんですよね、そこがやっぱりこう500円っていう奉仕価格の秘密なんだと思うんですけれど、
あのショップに行くと意外といろんなものは売ってるんですよね、アニメとかも、あのその
だから、ね、多分それはね怪しまれたんじゃないですかね、なんかその、
マスコミとかと思われ
た、マスコミかその被害者の弁護士がなんか裁判の資料にしようとしてんじゃないかとか、ま
あ、
そういう系の不信感、
不信感、そんな考え方その藤倉さんぐらいそんな風に思わないですよ。いやなんかね結構いろいろ売ってますよね、あのショップはなんかこう、あのパワーストーンだとか、
そうですね、
だからダジャレ本が多いですね深見投手は。
すごいですね、
初めはあんまり記憶にないかな、あそこのショップ
着ぐるみ着た表紙の本とかいっぱいあります
よね、なんかダジャレなんかそういう面白好きなんですよね、
三河健一の真似したやつとかありますよね、
あわかりますわかります、あとカエルになってるやつとか、
あります、あとね、進撃の巨人をパクってなんかコンサート
やってました、進撃の阪神巨人です
へぇ、勝
つく
見たい
深見投手もまあ面白い、はい、3位ぐらいに入るんじゃないですか、そんなこともないのかな、
いや、アニメで言えばかなり面白い部類に入ると
入りますよね、
はい、あの特にですね、アニメ神頼み入門と
神頼み入門
ミラクルサイキッカー聖山というアニメが2つあるんですけれども、
タイトルだけでワクワクします
、80年代感半端ないですね、
まあ作られたのが90年前後、
だからまあちょうどおしんぼやってた頃っちゃそうなん
です、ね、そうですね、
それぐらいですよね、
はい、ありがとうございます、
じゃあちょっと画像、
ちなみに藤倉さんも宗教アニメはいっぱいお持ちなんですか。
あ、アニメはあんまり集めてないですね、
うん、
幸福の科学は見に行くし、まあまあ、親鸞聖人のアニメは親鸞会に潜入して見せられましたけども
、
直接見ましたけども、
ね、心の中のアニメは劇場で見るのがいいですよね、安いっていう
か、うん、そうです、誰で入れますからね、劇場のそばで信者が叩けん配ってますからね、
うん、後で買おうと思うとなかなか大変なんですよね、
そうそうそうそう、
僕は、まあ、アーレフっていうオウムの後継団体に入ったんで、はいはい、あの入るために百何十本見なきゃいけないんですよね、ビデオ、ね、まあ面白いのもあるよ、単なるアニメとかもあるんですけどね、一番多いのがね、上優の一人喋りみたいなのを見なきゃいけないんで
つまんなそう、
何十本まで、まあ、全然面白くないですよだから朝原とかを消そうっていう時代だったので、朝原、はい、の作品もないわけじゃないんだけど、ほとんどなかったんだけど、だからその代わりに全部上優になってて、まあ面白くない、
面白くないですね、
本当面白くないですよね、上優さんは。 同じことばっかり言ってる、ね、
アーレフのアニメというと私の心理体験記でしたっけ。
ああどういうやつですか。飛ぶやつですか。
例えば仏教の修行に飽き足らずアーレフにやってきた男性が、うん、チャクラを開くっていうような内容のアニメを見たことがあります。
あちょっと覚えてないですけど、なんか僕が見たのはね、なんかね中国の古事とかインドかな、だからその仏教の話をアニメ化したやつをやってるんですけど、意外と作画とかは良かったんだけど声優がボロいですよね。ああオウム系ってなんか
でも何アレフになってからビデオアニメ作ってたんですか。自作してたんですかね。あいつは
一時期ネットで公開してました。
なんか 3D アニメものとかもありましたよね、
はい。
宗教がアニメ作るのって子供に配布するようなんですか。
必ずしもそうじゃないですよね。
わかりやすい、
ね、うん、じっちゃんばっちゃん集めて親鸞聖人のビデオアニメ見せたりするので、まあ、ちょっとそれは日本昔話的なテイストのものなんですけどね。
でもやっぱ幸福の科学に関して言うと信者が喜ぶって言ってましてね、
なんか
こんな映画館でやってるんだろうしね、
俺たちの宗教すげえ、
俺たちの宗教すげえ
で、こうね、ブッダ最短なんかは池田大作みたいなの出てきたりとか最高ですよね。ああいうのやっぱアニメならでは。
すっげえ悪い中国みたいなの出てきますよね。変な皇帝みたいな
の。幸福の科学はね、やたら光らせたがるんですよ。
なんかね、ずっとなんかメインシーンみたいで疲れるんですよ、ね。
あれやっぱアニメってやりたくなりますよね。ああいうイメージはね。
持ってって最後にドーンつらいのに、もうなんかこうね、
ずっと
なんかクライマックスでね。
アニメ好きの心理を分かってるのはやっぱワールドメイトかなっていう気がしますね。
そうですね。かなりこう有名な方が、例えばミラクルサイキッカー星山さん、星山っていうアニメなんですけれど、キャラクターデザインが二宮恒夫さんという方で、はい、メープルタウン物語ってご存知です
か。 あんな可愛い動物たち
あれとキャラクターデザインをしている人がワールドメイトのキャラクターをデザインしていたり、
引っ張ってきてるってことですかね。
おそらくそうですね。
まあ、お金出したんでしょうね。だってまあ生きてんのに深見東秀物語作るところがすごいですね。なかなかね。
いやー、
普通なんか死んだ後やりますよね。
俺は神だっていうのより自分を主人公にしたアニメを作る方が恥ずかしいですよ。
でもこれ人に勧めたいときは激安奉仕価格でお買い求めいただけますっていう。
はい。ワールドメイトのアニメを買うとですね、この激安奉仕価格476円本体価格っていうのを
安いですね。
安いですね。
普通の人はタダでもいらないんですよ、はい、多分
コンプリートしなくていいんだけど
これも今年に入ってようやくコンプリートしました。
これ地の巻からずっとあるんですか。
全13巻あります。
で続いてるんですか話。
いや、一話一話全部
バラバラ
一話完結です。
深見東秀物語、
深見東秀物語が一番レアですね。
そうなんですか。はい、今日その他はどんな感じなんですか。
他はですね、守護霊を味方にする秘伝であるとか、あと受験に勝つという深見東秀さんは美鈴学園という
予備校をね、
はい、
や
ってます、ね、ダジャレばっかり言ってるあれですよね。
ヤマトタケルとか
の格好したりしてる
電車によく貼って
ます。怒涛の英語とか、
そうそう、
英語力、
西荻のイメージを一手に下げてるというおなじみの
いやちょっとね通いたかったですね。
西荻ですか。僕もだからオウムが西荻だったんで、それで通ってていい街だなと思って住み始めたんでで
も美鈴学園に入ってワールドメイトに勧誘されて、もう親とも連絡もまともにつかずにみたいになっちゃって、親を悲しませてる人とかいますから
、
マジで気をつけた方がいいですよ。
それやっちゃうんですね、そこをやっちゃったら反則な感じはありますけど、
まあね、カルトに反則を解いてもしょうがない
でもなんかちょっと実業家感あるじゃないですか、金大事みたいな、 だからなんかそこは別個にしてそうなイメージあったけど、ね、そこも意外と
そうそうそう
そうじゃない
んですか。ちゃんと勧誘されるんですね。
ちゃんとね、そうそう。うん、なんかあの受験の相談の面談みたいなところで深見投資の本を勧められてる。
ああ。めちゃくちゃ本はくれるんですよ。僕もなんか普通に行ったら10冊ぐらいくれたんで。
いいなぁ。
で、なんか普通に100万部突破って、そりゃそうやん。配っていけばねって。
一時期あの、文鮮明の自助伝とかも、僕あちこち配って、
ね。なんか昆虫の写真撮るの好きなんですけど、公園で昆虫の写真撮ってると、なぜか文鮮明の本をくれるっていう。あれも、もらうたびに増えていってますかね。160万部突破、200万部突破。
すごいですよね。
いや、私がもらった時はあの後ろにその配っていたおばあちゃんの住所が貼り付けて
あって、ああそうですね、そうですね、でビニール袋に入って
、相談があったらここにぜひ連絡くださいっていう駅前で渡されました。
コンプリートしたいんですけどっていう相談に行ったら
どう、そういう相談じゃないでしょ。
そうですね、まあ、統一教会のアニメは後で話そうと思ってたんですけど、
はい、
普通に買うことができましたので、
はい、どんな系のやつですか、統一教会。
基本的には、まあ、あの文鮮明さんという人が、
はいはいはい、
あの自伝アニメであるとか、電気アニメであるとか、あと松本美智子さんというですね、統一教会では初めての女性伝道師がいるんですけれども、その人の伝記をアニメ化した作品であるとか。
面白いですか。
そうですね、それが2時間近くというか
あのこういうとこで面白いとこだけついばんで紹介するから面白いんだけど、ベーシックに面白くないですよね、中継で。長い
長い、とにかく長いです。面白いか面白くないかは別にして、とにかく長いです、統一教会のアニメは。
あの創価学会の、 あの丹波哲郎が出てた人間革命です、あれも前半戦はまあ面白いですけど、後半戦ずっと丹波哲郎の一人喋りになって。
そうですね、
長いよ。でも確かに、
いやー、宗教はとりあえず時間、長い時間かけることを苦にしないっていう文化がありますね。
ありますよね。
そのお祈りでも何でも。
同じことを繰り返すとか。
集会行くともう一日仕事じゃないですか、宗教って。
そうですね。
そういう感覚で作ってるんじゃないですかね。
まあでも、そう、上流の見続けるよりはいいかもしれない。
上流さんはね、もう。
そうですね。だからオウムの修行も長いですから、土曜日始まったら、もう本当に24時間ぐらいあって、で日曜日のお昼ぐらいで終わりだってなった後に、やっぱ若い子とか今から自分たちで修行しようとか言ってましたね。寝ること、休むこと、食べること、セックスすることがダメだから、その
他にやることもない、
その休憩時間を入れないんですよ。休憩時間は良くないことだから、
スピリチュアル体系な感じですね。
そうなんですね。だからずっと寝ないのがベーシックっていうね。寝るとこう太ももをこうしないで叩かれるという。そんな強くではないですけどね。
シナノキさん、
はい、
二人の王子様、
池田
大作、
はい、これは結構ファンタジーな作品でした。
おお、なんかまあなんて言うんだろう、子供っぽい絵の、ポポロクロイスみたいな感じの絵の。
そうですね、あの東映動画が作っている。
ああ、素晴らしいじゃない
ですか。ので、まあ、アニメとしての
完成度が高い。
完成度が高いですね。
これなんか中、インドかなんかのお話ですか。
これはですね、南の国の島の話です。
そういうファンタジックな
やつですね。
それで二人の王子様が、
もともとですね、傲慢な心を持っていた本物の王子様に、謙虚な心を持った少年が、それじゃいけないよっていうのを教えさせて、それで部下になるんですね。
ああ、はいはいはい、はい。
ところがですね、こう国を襲う危機に立ち向かうために、その部下になった少年が成長して、こう自分を犠牲にするという、そういう話です。美しい話でしたね。
大作先生は考えたんですね。
ほら、ここに竜が出てますけど、この竜と戦います。
戦うんですか。ファンタジックなんですね、本当に。
本当にファンタジー作品です。
竜が敵なんですね。
じゃあ
よく竜出てきますよね、宗教アニメ。
ああ。
ドラゴンみたいなのとか。
ドラゴン、ドラゴン、まあ使いやすいんですかねとか、まあ、ドラゴンが敵だと問題が起こりづらいですかね。人間革命はやっぱりずっとあの人間革命をやり続けていくわけですね。
そうです、
結構まあ飽きそうですけど
ね。いや、それがですね、人間革命かなり飽きない。
飽きないですか、面白いですか、
本当面白いです。次に何が起こるか予想できないような。
ああ、そっか、僕ら知らないですもんね。
知らない
です。信者の人はみんな読んでるでしょうけどね。あの映画の人間革命はあのちょ一部な感じなんですか。もっと長い話、
もっと長い話です
ね。
これ
この辺ですね。
戸田情勢の話、
そうですよ、ね、二代目会長の戸田情勢を主人、もうほとんど主人公に
が刑務所から出てきたところから始まる話ですよね。
そうです、
確か。でもあれでも今で言うとすごいですよね。すぐタバコパカパカするし、
あ、
もうタバコ飲みたまえっつって、ね、すぐな。
いや、人間革命はおすすめなんで、ぜひ機会があれば。
これでも人間革命のアニメは買えるんですか。
これもですね、創価オンラインというオンラインショップ
で大丈夫かな。大丈夫、普通にアクセスしていいのかな。創価オンライン、
あの信者かどうかの確認すら取られませんでしたから、
まあ、確認しようがないですよ、ネットショップ。
あと基本的に宗教って売れるかも、売れるかもなんですよね。まあ、ね、僕の学校行くと僕と藤倉さんはダメだって言われることが多いですけど、
逆に言えば藤倉さん以外は誰
でも、そうそうそうそう。俺行けるかなと思ったらダメでした、ね。しちゃうかもしれない。大丈夫かなと思ったら捕まりましたね。
今回ちょっと厳しくないですか？
創価学会は嘘言うから厳しいですよ。そのちゃんと言ったらいいけど、多分信者しか入れないものに嘘言って入ると、あとちゃんと裁判されるっていう。多分嘘つかなかったらされないですよ。
だからね、部外者をやっぱり施設に入れてくんないですよ、ね。
だからやっぱり創価学会に入りたかったら創価学会に入るしかない。
そうそうそう、あの紹介者誰か
探して。過去の新聞が見れます、誰でもご自由にっていう建物があったんですけど、はいはい、行ったら入れてくれなくて。
あ、それもダメだ。
どこ支部の誰ですかって言われて、
信者だけじゃないとダメだと、
はい、多分ね、やっぱりね、ほとんど人は来ないから、ワールドメイトのところとか誰でも入れるんだけど、基本的に信者以外来ないんで、入るとやっぱり怪しまれる、
うん、どなたでもどうぞって書いてある割にガラッと入っていくと、何しに来たのあんたみたいな。
だからね、ちょっと驚かれるっていうか、基本的に悪い人じゃないから、うん、
あのまさか来る人がいるなんて思ってなかったみたいな。
だから対応のマニュアルにないみたいな感じなんですよね。
知らない人が来た。
そう、僕がアムウェイに入った時に誰も勧誘されずに入るっていうのをあっちが想定してないから、自分から来たらどうしていいか分からなくて、マニュアルになくて、ってなってすげえ揉めたってことがありましたけど、やっぱそういうのはありますよね。あっちが想定してない、自分から解き伏せてもないのに来るやつがいると思ってないっていう、
ね。僕ね、あの箱根のほら、あの火山活動が活発になった時に、幸福の科学の箱根支部に実は温泉がある、誰でも入れるって聞いて行ったんですよ。温泉入れてください、お風呂入れてくださいって言ったら、みたいな顔されて、やっぱり、で、あ、もうどうぞどうぞって500いくらだかですみたいなこと言われて、あのこちらにお名前書いてお入りくださいとか、堂々と藤倉芳郎って書いたら出てってください
って。バレましたか。
バレました。
あー、すごいですね。
でもね、それでもやっぱりあの部外者が風呂に誰でも入れると聞きつけてきたっていうのも彼らは想定外だったんで、
まあ、ね、そうなんでしょうね、多分ね、なかなか行かないですもんね、宗教
して。皆さんもあの自分からあえて行ってみるっていうのをやってみると面白いかもしれないですね。
そう、だから高田馬場のところもウェルカムと書いてますからね、行ってみるといいですよ。なんかすごい顔される
おーってそこのサイエントロジーもそうでした。僕この間、あのストレス診断テストっていうのをやってみたくて、あの行ったんですよ、つるっと友達連れて。で行って、普通にまた藤倉芳郎って名前書いて受けて帰ってきたら、もう1時間もしないうちに広報から電話かかってきて、藤倉さん、昨日来てたんですか、何ですか、取材ですかみたいな感じで、
ウェルカム言うてる
の、誰でもいいって言うから、いや、ストレス診断ですと受けたかったらダメなんですよっつって。
藤倉さん、最近も名前も隠すの1ミリもそうなんだって。僕がサイエントロジー入った時はもうトム・クルーズと ジョン・トラボルタの映像をいっぱい見せられるっていう、はいはい、すごいよすごいよっていうのはずっとやられるってありますけど、
ね、入ったら見せてもらうんですかね、そういうのね、うん、
バトルフィールドアースとかご覧にな
って、ああ見ましたけどね、辛い映画ですよ、
そうですね、
4分ぐらいにしてほしい映画ですよ、ね、
そっか、
そういう、でもあれってお金かかってますよね、言ってもハリウッドですもんね、
そうですね、
だからジョン・トラボルタが
巨大な
宇宙人の役でしたよね、なんか悪者やってましたよね、
ちょっと身長が人類よりも高い宇宙人
地味だわちょっと背が高い
気づきに
ワールドメイトっていうのはまあなんて言うんでしょうね、宗教とは言ってないけどなんか自己啓発と宗教を混ぜたような、
あれはもう宗教法人格を取りました、 2,3 年前
取りました、
まあ、そうなんだ、もう今宗教呼ばれしていいですよ
今新宿に新しいのはできましたよね、
新宿ですか、
どこに
ワールドメイトなんか、あ、新宿じゃないか、あのオープンの時にたまたま藤倉さんもいた、
僕
もいた、
それサイエントロジ
ー、サイエントロジー、サイエントロジーか、あ、僕なんて言いました、
ワールドメイト、
ワールドメイトだった、ごめんなさい、
あ、そうだ、サイエントロジーは宗教法人
宗教で取ってないですよね、
で、あれは何扱いなんですか、
いやでもあれはあのアメリカとかでサイエントロジー教会、チャーチの教会って名乗ってるんで、あの宗教ですよ、
宗教でいいんですか、
うん、日本ではなんかなぜか宗教じゃないような、
あ、宗教じゃないですってはっきり言われましたけどね、うん、僕は
嘘です
よ、それ自衛隊が軍隊じゃないみたいな、そういうもんですかね、
でもチャーチって言ってるもんが宗教じゃないって言われてもね、
チャーチか、でもなんか神様があんまいないんですよね、こう
神様が、でもどうなのかな、なんかこうでも真理みたいな話とかするんでしょ、
うん、でも幸福の科学みたいに変な、
まあ、
メーテル型宇宙人とか出てこないんだろう、
あとロン・ハバードは神とかそういうのはない
ないから、なんか、ね、やっぱ幸福の科学みたいに教祖が俺が宇宙で一番偉い絶対神だみたいなことを言ってくれた方がありがたい、
でも、ね、逆にあのカルトでもなかなかそこまで生きてるやつがいないですよ
まあ、そうですよね、池田大さんとか別にそういう意味では何でもないです
よ
ね、
うんうん、まあ700年ぶりだねとかいう名言もありますけど、
あれとかどうなんですか、中山美紀の、
天理教
とかアニメとかあったりするんですか、
はい、あります、天理教のアニメはですね、持ってきたかな、
天理教って太鼓叩くとこですか、
そうです、
朝掃除してる人たちです、
ね、天理教が出してるアニメで面白いのはカレーファイブの
これです
もうこいつ、はい、肉が人格持ったらもうよくわかんないその骨は何なの、お前は何がどうなってるんだよお前、
まあ道徳的な内容ではあるんですけれども、このカレーを研究しているですね博士が地球にいて、そのもとにこうカレーの材料を、
ちょっとなんか違う宗教っぽい、違う宗教っぽい感じになってますけど大丈夫ですか、
カレーを研究している
博士のもとにこのカレーファイブがやってきて、一緒に無駄星人というこいつらですね、
無駄星人
というこの上にいる2人の宇宙人が悪いことをするんですけれど、
左側なんかあまり悪そうじゃない
ですか、こいつらが悪人なんですが、まあ無駄が大好きな無駄星人が、
食べ物を無駄
に、もったいないお化け的な、
お米レッド、人参パープルってありますけど、人参パープルなんですか、
お米レッド、
お米レッド、人参パープル、
お米レッド、
イエロー、玉ねぎピンク、
お米レッド赤飯かやつ
ジャガグリーン、
玉ねぎピンク、あ、これ服の色よりだ、
本体よりじゃないんですね、
ジャガグリーンってもう全然わけわかんない、
緑のジャガイモちょっと有毒そうです
ね、人参パープルは、
あ、人参パープルはこのおもながの
オーナーが人参
メガネをかけていくのが人参パープルです、
そう、人参レッドだよな、
人参レッドですよね、お米ホワイトですよね、
レッドとピンクとパープルがすごい被ってる感じがするんです
けど、なんか暖色ですよ、
ね、だからやっぱり米はリーダー格にしたかったんでしょうね、だからレッド
ブルーがいないですね、
ブルーいないですね、
いないですね、 でこれなんでカレーなのかっていう、はい、実はカレーファイブカレーっていうのもそういうじゃ
どっちがメインなん
だろう
売られているらしいんですけれども子供落ち葉帰りというですね天理教のイベントがあるんです。
落ち葉帰りってみんなが天理市に戻ってくるやつ
です、ね。
はい、今年行きましたけどね。
あ、そこで毎回カレーが振る舞われていて信者に好評なのでそれをキャラクター化したものがこのカレーファイブだそうです。
確かにいろいろ売ってはいるんですよね。なんかこうアニメとか子供向けのものもいっぱい売ってて、落ち葉帰り用に、カレーパイ。
あんまり悪いイメージないんですけど。
はい、でも全然宗教
僕
もないですけどね。でもなんかこうある教会がちょっとカルト化したりとかで騒ぎがあったみたいな。
まあ、天理教は確かにねあんまり叩かれることがないんですけど、うん、なんか天理教の人と付き合った男の人に話聞いたらやっぱ無理みたいな。やっぱ違うわって言ってましたけどね。
カレーファイブカレーは何ですか。
あ、それはちょっと買いませんでした。
ああ、
DVD だけを買ってしまった。
アニメ以外では
天理市で買ったんですか。じゃなくて東京の、
カレーファイブはですね東京国際ブックフェアというところに天理教の出版社が
出してる、
出してまして、その時にあこんな DVD があると思って。
カレーファイブ、
はい、
よく気づきましたね。俺表紙だけだと気づかないですね。
天
理って書いてくれてないかな。これはビクトリーということで、
ビクトリー勝利の秘密、これも天理教のアニメです
。あ、そうなんですか。
画像が合
体取っちゃった。
勝利なのに、
勝利なのに、
そうかじゃない、
そうかじゃないんですよ。これは野球をやっている少年が天理教の信者で、病気になった友達のためにお祈りをするという、そういう話です。
野球をせ
え、野球
をせ
え、
お祈りしてんじゃん。
約束のホームラン的な話じゃない。
お祈りすんの
かい。まあ、和也とゆかり2人はライバルは、この2人がですね、子供落ち葉帰りに行って対決するという。
狭い世界の話だな。
この DVD なんですけれども、天理教に電話をかけてですね、売ってくれないかって言ったんですけれど、子供落ち葉帰りで上映するように販売されているものなので、うん、一般的には販売されてないみたいです。
あ、なんかまあ行ったら買えるってことですね。天理社も本当にそこがもうそればっかりの施設なんで、そうですね、でいろんな県の名前が書いてあって、県、うん、そこの県の人が泊まるような施設とかが並んでる。
すごいですね。県分けされちゃうんですか。
ものすごい数ですからね、全国から戻ってくるので。ですごい、でお土産屋さんもバーって並んでて、で本屋 もうその本だけ売ってる感じの、なんで天理マニアの人、天理マニアの人は天理教入ったらいいと見てないで。
ちゃんと帰ればいい。
おじば帰り、ひらがなとかしますよね、
おじば帰り、はい、地に打点で、濁点で。
そう、これ、このおじば帰り。これが正式なんですよね、おじば帰り。
地に帰るからですか。
なんで、人類の発祥の場所が天理なんですよ。
はいはい。
僕、彼らにとっては、人類発祥の場所が天理なんで、そこにみんなで戻ってっていうのは、夏に1週間ぐらいやるんですよね。
みたいですね。
なんで、まあ、お盆の時期に天理市に行くっていうのは、まあ、結構、よくあること
みたいですね。なんか昔専用列車かなんか、ね、うん、あって、鉄オタの人なんかが写真撮ったりとかする。
やっぱり規模でかいですよね、うん、なんか幸福の科学ほど嫌われてないので。
隣のおしゃべり太郎っていう、
あ、おしゃべり太郎はですね、これはワールドメイトの第1作目のアニメです。
なんで後ろめっちゃ劇画なんですか。
が全然違う。
めっちゃ北斗の拳みたいな。
前神様の像ですね。
あ、そうなんですね。牧歌的な子供の後ろになんかラオウみたいな名前がある。
殺されますよ。
まあ、昔話風の、
はいはい
はい、お話でした。
神頼み入門。あ、なんかここら辺ちょっとワールドメイト臭い態度の付け方ですね。確かにね。
で、私がですね、ワールドメイトはまあ売ってくれないので、ネットショップだとか、あと、ブックオフで買っていたんですけれども、はいはい、これ、どうもですね、お札が全て入っているらしいんですよ。パワーが。
ほうほうほう。
で、そのお札だけが抜き取られた状態で
売られて。ああ、なるほど。
ビクリマンチョコみたいな。
とか、AKB のあれみたいなものですかね。
だから信者の人にとっては DVD はどうでもよくて、
あ、このですね、書いてありますね、特別付録
新生ロゴマーク、深海ロゴマーク付き。
でもこの間道路にお札がいっぱい落ちてて、なんかそれで何と思ったら、あのワールドメイトのお札がドシャーっと落ちてて、だから トラックから落ちちゃった。僕西荻で近いので、落としてったやつが大量に落ちて
た。かき集めてヤフオクで売れよか
った。いやもうね、踏まれちゃってね、ボコボコなんで、ね、日本株式会社、
日本株式会社、はい。まあこれも、まあ、結構こう経営商売をするとうまくいかない人物が、まあ、主人公だったので、まあ、そういう人生相談的なものをですね、まあ、ワールドメイトでやろうという、そういう意図で作られたものなのかなというふうに思いました。まあ、一番面白かったのはこの悪霊の呪いです。
悪霊の呪い、悪霊の呪いって言葉がちょっとかぶってる感がある。
まあ、あの悪霊にたたられたカップルがいてですね、悪霊の呪いのせいで一回別れちゃうんですけれども、はい、深見東秀先生の指導を受けて、
本人出てくるんですか。
本人が本人役で。
もしかしてこのなんかかっこいい白髪のおじさん、
はい、この人が深見星山。
いやいやいや、
深見東秀じゃないんですね。
あの当時はですね、まだ星山、
昔星山
でもこんな、だってもっと若いじゃないですか、深見東秀って。
白髪のおじいさんみたいな絵になってます。
そうなんですよ、あのこの白髪のおじいさんみたいな人が若返ったり、
ビックリマンのゼウスっぽいもの。それが出てきて全てを、
そうですね、悪霊を清めて、それでこう2人は結婚に至ったという、そういう話でした。
ほう、アニメカニラブの未入門。
はい、
なんかこれシュート入れ替えても良さそうですよね、祈ったら、うん、いい結果になる。
まあ、あ、どうでしょうね。でもなんかこういうセンスみたいなものってやっぱ違いますよね。うん、これはやっぱワールドメイトじゃないですかね。
ワールドメイトはね、うん。
あ、じゃあそれだけ見てどこの宗教かとか
わかるんですか。だからこのね、言ってましたよね。カルト級をやりたいって言ってましたよね。
カルト級をね。
どこのアニメでしょう。カッ、カレーファイブ出てきた。難しいでしょ。
今日の人はみんな
分
かる。
今日の人
は分かる。難しいのはやっぱあれじゃないですか、あのさっきの野球少年の、
少年の秘密、
あれは引っ掛け問題だ。勝利って出たら、それは思っちゃいますよね。そう、赤青黄色やっぱりね、思っちゃいますよ ね、 なんかね、受験に勝つ、
受験に勝つは本当に受験生が主人公で、
どうもそうね、
美鈴学園っぽい予備校に通うと、あのいいものがあるよって申請を込まれて
CM か
出されてですね、それにお祈りしていて合格するという。
お祈り
って
勉強しないと、
勉強しないと、ね。
まあ、一応ですね、ワールドメイトの芸術家志向みたいなものが出ているアニメでして、主人公はそういう進学校からいい大学を目指すせという、まあ、父親のプレッシャーを跳ねつけてですね、自分の意思で美術学校に受験するという、そういうお話でした。
僕そうしましたけど。
宗教に頼らないでね、
うん、宗教に頼らずに自分でそうしました。
い
や、なかなか意味もなくこう主人公が海に飛び込んだりだとか。
なんでですか。
いや、意味もなくこう、
ね、なんかワールドメイトはちょっと神道っぽいことをしますよね。
そうですね、
あのこう、お札みたいなものを人型の札にお願いを書いて焼いてもらったりとか、
はいはい、形
をしてもらったりとか、
ね、そう、形あれがね、1枚1円だとか10円だとかね、安い値段で何百枚とか買わされるんですよ。
片白みたいな名前なんですけど、それのテーマソング歌ってみよう。片白のりしろみたいな、片白の格好してる人間が、もうそうなってくるともうどっちがどうなったか分かんないよ。
片白の格好した人間っていうとカレーファイブカレーっていうのが宗教的な
盗作した
世界ですよね。
本末転倒感がすごいですけど
ね。
カレーファイブみたいな。上松愛子物語、
ちょっとあのこれは気になりますよね。
これは深見東秀と一緒にワールドメイトを創設した上松愛子の物語だということです。
そのどういう、
でもその教団史に関わる記録なので、
そうですね、
資料的価値が、
いろんな神様がこう舞を訪ねてきて、あなたは世界を救うのだ的なこと
を、中山幹的なものですね、のりしろというか、
ワールドメイドが一番いっぱい出してるんですか、
数だけで言えば創価学会
でしょうね、まあ、文本多いですしね、
このこってこて感がやっぱたまんないですね、ワールドメイドのね、
ちなみにこれを作っていたのはスタジオピエロという、
ピエロが魔法少女の
魔法少女シリーズので有名な、
まあ魔法少女だみたいなもんですね、
そうですね、
おっさんですけどね、
魔法おじさん、
いいですね、やっぱ、でもワールドメイドいいですね、やっぱね、
そうですね、まあ急にこう変わりますけど、これがあの統一教会のアニメ、炎の伝道、
手焼き感がすごい、
これですね、あの手焼き感という話なんですけど、これただの DVDR なんですよ、
でも印刷はしてあるんですね、
印刷はしてます、でこのおそらくですね、売れた分だけ奥の DVD レコーダーか何かで焼いてそのまま出荷する、
なるほどなるほど、
信者が自ら
受注生産、
いや、なかなかこれは病気で生死の境をさまよったこの松本美智子が、まあ、西川先生という日本に初めて統一教会を伝えた先生と出会ってですね、伝道師になって名古屋に伝道に行くという、そういう話です。
僕多分ね、これ見たんですけど全然出てこないですねふんわりしか記憶されてないですね。
いやちょっと一巻はこれ分数を見てもらえば分かるんですけど、これ80分ぐらいあるんですね。
でボル1なんですね、
ボル1で、これが第2巻まで続くという
120分でも結構対策じゃないですかね、
でもこれ手焼きの割に1200円で物販売ってますけど、
あんまり動かなかったイメージあります、
全く動かないです、
全然動かない、紙芝居みたいな、
出来箔の部分と、まあ、髪の毛がちょっと動く程度で、
そうすごい出来が悪かったっていうのを、なんかもうナックルズでいろんなアニメ見させられた時一番酷評したのがこれだった気がこれが統一教会、ね、
統一教会です、
炎の伝道師
松本美智子の奮戦記でも最終回のテンションがすごく高くて、
いやどうなんですか、もう見てないですね、
あの最終回はですね、あの信者の前で信者が感極まってハレルヤを叫び始め、その後私10万円献金しますわとか、
そう
私は
えぐいわ、
この建物を教会として献納します
なるほどね、わー、分かりやすいですね、何を求めているかがいやさすが、さすが統一教会ですね、
統一教会
です、えぐいですね、壺を買いますわとか言って
、まあ、ただこの頃はまだ壺がなかったみたい
で、なかった、あ松本美智子さんの頃はなかった、なかった、
80年代頃、
それが最近っていうね、こんなんしたらなんか明治頃かと思うじゃないですか、
ね、一応これ終戦、ま、あの終戦後の話です、
ね、あでもまあ古いは古いんですね、
いやもうストーリーもかなりむちゃくちゃで、こう病気、あの宗教に目覚めたせいで子供を捨てて共同生活を始めてしまったり、あとこう、あの異性に対してこうちょっとときめいたらこれは神様に申し訳ないっていう懺悔するシーンがあったりだとか、ちょっとまあ宗教、当たり前ですけど宗教っぽい内容で
した
、
それが素晴らしいことだとして描かれてるわけですね、
そうですね、まあ、
宗教に洗脳すると絶対映像いっぱい見せられるんですよね、なんかワールドメッターじゃなくて、ごめんなさい、ライリアンムーブメント入ってた時にやっぱりいっぱい見せられましたもんね、
は
い
は
い、
見せられましたね、アニメはなかったけど、
アニメはないけど、なんかそういう宗教的な
ドキュメンタリー
やなんか見せられたりとか、
来ましたね、あのワールドメイトで、まあ、唯一シリーズものがありまして、これがミラクルサイキッカー星山っていう、
すごいですね、星山ってだから自分のことだわけですよね、星
山、そうですね、
こう宇宙規模でですね、こう世界を救うために戦う星山の活躍を描いたアニメです、
覇者の剣ですかね、ミラクルサイキッカー星山覇者の剣時を超えて悪と戦う無敵のスーパーサイキックアニメ、
いやでもこれ本当名作です。会員じゃなくてもですね、ミラクルサイキッカー星山だけは買えますっていうふうに言われまして、今うちに2セットありますこれが。
でも DVD なんですね。
はい、もともとは VHS で売られてたものなんですけれども。
宇宙ものなんですか。
ええ、宇宙の星々をめぐってですね、まあ、三種の神器を集めながら悪と戦って、
あ、大変ですねそれ。
最終的にはまあ世界を救うという、そういう内容。
出来はいいんですか。
あ、かなりいいです。作ってるのはさっきも言いましたようにスタジオピエロ。
スタジオピエロ。
ちゃんとしたところ。
すごいな、ここで稼いでって感じがすごいしますね。スタジオピエロ。なんかそういう話聞きますよね、昔で宗教アニメを作ってこうお金を潤わせてその作りたい方向を作るっていう、うん、まああったでしょうね、これを見てる限り。
あったと思います。実際にですね、私同人誌にしてこういう宗教アニメを紹介してるんですけれども、やっぱりアニメーターの方がですね、近づいてきて原画3倍の値段でやりましたよみたいな
でしょうね、
伺ったことがあります。
正直声優とかも高いんでしょうね。
そうですね、かなりこう単価が高い仕事なので、まあ、かなり潤ったらしいです。
本当に幸福の科学の声優さんとかレベルが高くてびっくりしちゃいます、ね、なんか、本当に一般アニメの主役をやる級の人がずらっといたりするんで、
はい、
まあ、確か五代君の人がやってましたよね。
そう
急にメゾ一国の話が年がバレるんだね。いやこれが全何巻なんですか。
全5巻です。
全5巻、はい、すごいですね、なかなかの OVA としては長編ものですよね。
そうなんですよ。まあこれも90年代に出ていたものなんですけど、
最近は作ってないんですかね。
作ってないですね、残念ながら。
なんかそういう時代が
なんかね、今西荻に、
時代があったんですかね。
西荻に土地を買って増やしてってる方向に行ってるっぽいですよね。新しい店とかがよくオープンしてますけどね。だから東州先生の絵とかを高く売ったりしてるところがあります。カレーとか。
カレー
やっぱアニメは儲からないっていうことなんですかね。
あとまあやってくれるところが減ってるのかもしれないですよね。
あ、そうですね。まあ、特にワールドメイトについては80年代の末から90年代の頭なので、うん、バブルの頃に重なってましたから。
そのなんか浮いてる金があったりとか、そこにつぎ込める、要素があったんでしょうね。
あったのかもしれないですね、
うん、確かに今アニメ作るって幸福の科学ぐらいしか聞かないですもんね。
そうかも作ってないですか。
そうかももう作らなくなってかなり6、7年になります。
あ、そうですか。じゃあ、幸福の科学が最後の取り出な
の。 あとは統一教会です。
統一教会、
まあアニメと呼べるかどうかわからない。
動かないアニメ。
ちょっと僕だけの。
はい。
劇場公開してるのも幸福の科学ぐらいになってると思います
ね。あとですね、新段階が、
新段階この間やってます
。なぜ生きるというアニメを公開して。
なぜ生きる。つまらなそう。
いやもうなぜ生きるの。
どんな内容なんですか。
大秘の。要は船に乗ることが人生の目的だという、本当にこう宗教的な答えだったので、こう信者以外の方はポカーンとして
た。まあそうですよね。あれ里見光太郎からですね。
そうなんです。
診断の声。
ああ、じゃあすごいじゃないですか。いくらぐらい包んだんでしょう。だからまあ金出しは誰でも出るってことですよね。丹波哲郎でも出せるんだぜって。
宗教の広告塔になると叩かれますけど、うん、宗教からお金もらって本来の仕事をしてるだけの人って全然叩かれないので、うん、まあ堂々と稼げる。
そもそもブッダとかそこら辺の手塚治虫の漫画ってみんなそこのやつですよね。創価学会系の出版社の。
コミックトムでしたっけ。
そうですね、だから三国志も多分三国志とかブッダって企画で普通の出版社だと通りづらいんですよね。日記が出たらこうしようああしようってするのが週刊誌の漫画だから、ああやって三国志みたいにオチまで決まってて、ずっとやり続けるものって多分怖がると思うんだけど、あれをちゃんと出したのは多分 創価学会の三国志のこと好きだからですよね。
あ、そうなんですね。
そうですね、信濃企画版の三国志アニメもありますもんね。
ああ、出来どうなんですか。
あ、それは普通でした。
どっちかでやってくれ。どっちかでやってくれよ。
かなり普通な感じの。
普通の三国志が見たい人はぜひ。普通のさ、絵面的にはどれ寄りなんですか。
あ、まあちょっと劇型、
ね、劇型っていうのはですね、横山風ではないです
ね。はい、横山風ではありませんでした。
ああ、そこでも三国志も長いですからね。
で今出てるのが、はい、あの創価学会のアニメで、
大草原と白馬、
はい、モンゴルの話ですね。あの創価学会のアニメのタイトルで検索するとですね、あのアニメは何だったんだろうっていう感想を書いてる人がすごく多いんです、はいはい。まあ、なぜかというと UHF 局で、
はいはいはい、
早朝だとか深夜に
流してたんですか
ね。
あ、なるほどね、それでたまたま見たけどなんだかわからないってい
う、アニメだということはわかるんだけど一体何のアニメなのか全くわからないっていう感想が実は創価学会のアニメだった。
あ、確かにフィールドにそよぐ風っていうところにあんまり学会さは感じないですもんね。
ないですね。
花と少年、
花と少年ですから、
ね、学会さは感じないけど普通のアニメとも思えないですよね、うん、
広島への旅ってお前普通じゃねえか。普通じゃねえか。すぐ行けるよ。
まあ一応半角
の、そうでしょうね、
ええ、
あの山に登ろうよ。
はい、あのこれが意外と傑作でした。
あのいかにもアニメな絵の。
急にお邪魔状みたいな、
うん、キラキラした女の、ね、
まあ東映動画、同じ東映アニメーションなんですけれども、まあ、かなりこの3人の幼稚園児たちが、まあ、山に登る、まあ、冒険をしながらですね山に登るっていうそれだけのアニメなんですけど、まあかなりですね、あの友情だとかが描かれて、
いいですね、
かなり良かったです。まあ、こんな感じでですね、創価学会のアニメをもう、まあ、ちょっと面白いんで、
ね、いいですね、
UHF でなんか放送してるなと思ったらぜひ見てください、
ね、見てみるといいですね、大抵つまんないですけど、ね、長っと思うけど宗教なでもいいですよね。
やっぱり宗教アニメが面白くない理由は葛藤がないからだと思うんですよ。もう正しいものはあるんだっていう信念がもうちゃんと、うん、作り手の方も共有されてますから、
う
ん、
あ、そうですね、
主人公が迷うことがないんですよ、うん、なのでそれであんまし面白くない、
早い段階で気づいちゃいますもんね、
目覚める前の葛藤があるだけでポンとこう安易な結論に最後落ち着いちゃうパターンですよね、
うん、まさに神秘の方はそういうアニメでした。
あ、そうですね、
まあ、これも宇宙人がたくさん出てきて楽しかったんですけど、
楽しいですね、これはね。
神秘の方法はあれですよね、
中国
なんかうるせえ奴らみたいな感じ、あのなんか金星人もいるしベガ星人もいるしアマテラス大神もいるしみたいな、あのすごいうるせえ奴ら的なキャラ、いろいろ出てくるんだなで
も、ね、確かに世界観がちょっと似てるかもしれないですね、
うん、まあ
これはいろいろ突っ込みどころありましたよね。
突っ込みどころがありすぎて別にもう突っ込まなくなりますよね。だってもう別に突っ込まなくていい部分だけで語った方が早くなってきますからね。でもね、ただ見たことない人いたら見たらいいと思うんですよね。
いや、そうです
ね。テンションめっちゃ高いんで、あーってずーっとクライマックスだからね。
クライマックスが長いっていう
の
が
ね、長い
しゃべる30分ぐらいクライマックス、
クライマックスになっていきなりとうとうと喋り出しますからね、主人公
トークとクライマックスしかない、
私はみたいな、そんな喋んのみたいになります、
ね、救世主が喋るだけっていうね、
そうそうそう、
戦いは全部部下にやらせてバタバタ死んでいくんだけど、救世主は最後喋るだけで解決、
ほぼほぼこれだって総裁なんですよね、かっこいい男の人が、
まあ
ね、
めっちゃイケメンじゃないですか、
うん、めっちゃイケメンなんですよ、で声もめっちゃイケボの人なんですよ、だから大川さんからゼロなんですけどね、なんか卑屈なブサイクみたいなイメージじゃないですか、怒られる
わ。また内容勝負きます。
いやー、でもこれもねなかなかのスタッフらしいですよ、本当に僕ちょっとそんなに詳しくないですけど、言いますよ、なんか英語版とかもすごいね、ちゃんとした
ものが作られてる
俳優さんがやってたりするらしいですね。
やっぱり欧米でプレミア上映だとかをやってたんですか、うん、
やってたんでしょうね。多分結局全然入ってなかったような気がしますけど、ね、
あの中国に旅行に行った人からですね、あの幸福の科学のアニメをお土産でもらったことがあって、
お中国語版、
あの中国のブックフェアでタダで配ってたそうです。おで、いい点はですね、こう映画が終わった後に大川総裁の説法が入って、はいはいはい、それがお得だっていう。
ああ、それタダはいいですね。日本で買うと1万5000円ぐらいします
ね。そうですね、うん、
そうそう、だから運が良ければタダで手に入るっていうところが宗教アニメのいいところね。下手してちゃんと買おうと思うとめっちゃ高くなるっていう。
でもほら、幸福の科学って日本で見てると中国の悪口バンバン言って、新規の方だって仮想敵国は中国でしょ、うん、だから中国での布教は結構大変でで
しょうね。
幸福の科学出版の北京の事務所がなんか、あの当局の手入れ食らって閉鎖に追い込まれたりしてますから
。でもでしょうね。だってすげえ悪の親玉みたいなの、これも
最後に中国じゃない、
最後の最後に出てくる悪の総裁みたいなの、だって中国人でしょ、ね、なんとか国みたいな感じで出てくるけど、すごいですよね。それでもだって
僕はロックを信じへんぞ。パンクなんて信じるか。音楽なんか信じへんからな。俺は幸せになりたいから、幸せになるためにみんなでずっとずっと幸せになるために信じているのは、もう